内ビジョン発掘コーチング、5年後の私たち。
未来ビジョン発掘コーチング、5年後の私たちへ、主催の竹下です。本日は山口さんと山下さんに来ていただきました。では早速、山口さんの方から今の活動をしていることをお話しいただけたらと思います。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。皆さんはじめまして、山口と言います。こういった収録にはすごく不慣れなので、少し緊張してカミカミになってしまうこともあるかと思いますが、ご容赦いただければと思います。竹下さんに先ほどちょっとご紹介いただいたので、僕たちの今の活動というところを簡単に紹介をさせていただきたいと思います。まず今日の登場人物の山口と山下くんに関しては、同郷の三重県の、北室郡紀北町というすごく小さな2万人ぐらいの町の、小さな集落、私は島勝浦という浦ですね、空に該当するようなイメージです。そこの300人ぐらいの集落の出身で、後ほどコメントをしてもらいます山下さんは、僕よりちょっと小さい、よくこれ僕らの中のつばぜり合いになるんですけど、250人ぐらいの集落の出身で、城浦区というところの出身になります。で、そんな僕たちが今やってる活動というのは、その三重県の紀北町という、その小さな町の小さな集落で地方創生に取り組んでいるということになります。具体的には、夏のシーズンは海水浴場の運営をしながら、中学校をリノベーションした慶中という体験型宿泊施設を運営し、あとはキッチンカーなどをやっています。で、今回、竹下さんにこういったきっかけを頂戴したという一つの背景になっているのが、僕たちが今10月、11月ぐらいにオープンを目指している。できれば11月ぐらいにオープンを目指してますけれども、古くなった民宿、ここのリノベーションという活動をしていて、竹下さんにも先日私たちの地元に来ていただいた際に、この活動面白いねと、せっかくだからこういうのをプロセスからみんなに共有したらどうだっていうコメントを頂戴して、今回私たちもそういうことであればぜひ、仲間を増やしたい、思いに共感してることをしてくれる方を増やしたいということで、今回こういった機会を頂戴したというのが背景です。
ありがとうございます。で、僕も先月ね、現地も店見に行かせてもらって、夜もそこさせてもらってっていうふうなところで、ぜひ皆さん、この聞いてもらっている方にね、プロセス知ってもらって、興味を持ってもらえたらな、っていうふうに思って今日お話しさせてもらいます。で、じゃあ早速山口さん、まずこれを、ね、この旅館を作るとか、ここでの活動をしようと思ったきっかけとかはどうですか？
はい、ありがとうございます。これは山下さんにも後でちょっとコメントをもらえたらと思うんですけど、私自身は、今はですね、自分自身がここで帰ってきたというのは、そもそものこの出身地だということと、やっぱり過疎が進んでいく中で、何か、自分ができることがないか、そんなことを考えてたんですけれども、そんな折ですね、約6年ほど前に、僕らの地元にはすごく綺麗な海水浴場があって、そこの海水浴場を運営しているおじいちゃんたちがいたんですけれども、僕が地元に帰った時に、私下の名前、孝一郎というんですが、孝一郎ちょっともう海水浴場閉じるわというコメントをもらって、なんで閉じるのおっちゃんっていう話をしたら、もう過疎化で運営する人がいない。で、誰かがやってくれたらええねんけどなっていうコメントをもらって、せっかくあんな綺麗な海水浴場があるんであれば、僕たちにそれを運営することができるんじゃないだろうということで、じゃあおっちゃん俺やるわって始まったのがきっかけです。で、いろんな苦労もあったんですけれども、ただただ海水浴場をやるということではなくて、せっかくなんでもっと楽しいことしようよ。もっと新しいことをみんなどんどん若い人を巻き込んでやっていこうということで、キッチンカーを導入したりする中で、旅館リノベーションという、みんなが集える場所があれば、よりこう勢いを持って活動して、バーベキューをしたり、星空を見たり、例えば露天風呂に入ったり、こういうことをみんなでイメージしながら新しい街づくりをしていこうというのが自分自身が今ワクワクしていて、それで今こういったプロジェクトに携わっているというのが僕山口の今感じているところです。
ありがとうございます。じゃあ山下さん、今の現状とかお話もらっていいですか？
はい、山下です。現状ですか？
きっかけかな、山下君のきっかけを聞きたいです。
そういうことですよね。はい。僕のきっかけとしては、やはり山口と一緒の、この地元で、僕がずっと成長していって、僕は大学の時に地元を出てるんですけども、 昔からずっとやっぱり地元が好きで、で、自然豊かな場所がもうめちゃくちゃ好きでですね。で、まあ、ずっとそこの高校までいたんですけど、ずっとずっと衰退していく姿しか見てませんでした。例えば、祭り事がなくなっていったり、学校は廃校になっていったり、で、空き家が増えていったり、まあ、そういう衰退する姿しかずっと見てきてなかったんですけど、で、まあ、それがずっと続いていくと、やっぱあるところで、こう、この街終わるんだろうなっていうのは結構リアルに感じた部分があります。で、まあその瞬間にですね、やっぱこれ何もせずに亡くなってしまったら、まあ自分自身がやっぱり後悔するだろうなって普通に思ったので、まあやれることから何かやりたいなというふうに感じて手を動かし始めたのがきっかけになります。
わかりました。ありがとうございます。じゃあ今ね、お二人が活動しているこの紀北町というエリアで、二人はどんなとこを目指して活動していきますか？
じゃあ、先に私から。実は、この山下くんと僕たちの合流は、今思えばすごく運命めいたことだなと僕はすごく感じています。というのも、私が会社を立ち上げた6年前には、実は私たちは、ハードと呼ばれる設備ですね。具体的に言うと、和具の浜の海水浴場という綺麗な海水浴場と、まあ、慶中という、その、中学校をリノベーションした施設を運営しているんですが、これはまあ、行政からの委託を受けているという立ち位置にあります。私たちがずっと悩んでいたのは、いい設備、いい環境、いい自然がたくさんあるにもかかわらず、どうやって集客すればいいんだろうっていうのが、まあ、僕たちが悩んでいたことだったんです。まあ、そんな折、たまたまその中学校の後輩の山下くんと、もう20年ぶりぐらいに再会をして、で、僕はこんなことやってるんだよっていう話をしたら、まあ、彼は大阪の方で、その SNS を使ったコミュニティを持っていて、で、それは中心に釣りというコンテンツを据えて、いろんな人を集客できるというパワーを持っていました。で、そこで、であれば一緒に座組を組めばいいよねっていうことで、僕たちは今、ハードというところで言うと、私が持っている会社。そして、ソフトというところでは、山下くんが持っているコミュニティを使いながら、ソフトをかけるハードで、まずはそこに集客をして地元にある魅力を正しく発信していこうということを今目的意識を持ってやっています。なので今見てるビジョンっていうと、この世界を僕たちが今実現しようとすることの共感していく方を増やしていきたい。その一つのベース基地として今旅館をリノベーションして、たくさんの方に来ていただいて、それぞれにおもてなしをしていきたいと思います。で、そのおもてなしをする前提に立っては、僕たちのそのリノベーションする旅館というのは一棟貸しにしようとしていて、まあ20名から30名ぐらいは泊まれる箱なんですけれども、ちゃんと私たちが来ていただいた方に、この地元の食だったり、アクティビティ、遊びみたいなことを配信して共感してもらえるっていうような、そんな箱にしたいと思っています。なので、今あるものを正しく発信していくというところの箱を作りながら、仲間作りをしていきたいというふうに僕は今思っています。
ありがとうございます。じゃあ、山下さんどうですか？
はい。まあ、ちょっと山口の方から具体的な話をしてくれたんですけど、僕の方からちょっと概念的な話をしたいなと思います。で、山口と、まあ、他のメンバーも含めていろいろみんなで話し合ってですね、僕らの、まあ、行動軸というか、目指す姿としては、まあ、2つ、大きく分けて2つのことに取り組んでます。で、1つは、まあ、事業を創出して、で、雇用を生むこと。で、もう一つは、自分たちと、で、住民たちと、で、地域外の人たちのこのつながりをうまいこと作ること。この二つを結構こう主軸に置いてやっています。で、最初のその雇用を作る分に関しては、やっぱり、僕も山口もそうなんですけど、地元は好きだけど、仕事ないから出ていかざるを得ないっていう人たち結構多くてですね。で、これが、やっぱりこう少子高齢化、人口減少にもろにつながっているっていうのがあります。だからそういう若い人たちがやっぱりワクワクして働ける場所っていうのを僕らで作っていきたいなって思ってるのが一つで、そして、まあ、それを生かして、まあ、地域外からもやっぱり人を呼んでこないとダメなので、まあ、そういう雇用を生んでですね、地域外から人を呼んだり、まあ、若い人たちがそこに留まってくれるような、仕組み作りをやっています。で、もう一つの、まあ、つながりの創出の部分に関しては、やっぱりこう、田舎って、まあ、疎外感というか、 のが感じる部分があってですね、やっぱりよそから来る人に対して、何やお前らみたいな感じの、雰囲気があったりします。でも、僕とか山口とかがちょっと間に入るだけですぐ仲良くなると、田舎の人たちってものすごいホスピタリティを発揮する人たちなので、やっぱりそのつながりをうまいこと作っていくっていうのも、やっぱり地域外からの人たちが歓迎されるムードを作っていくのが必要だなと思っているので、まあ、僕らは大きく分けてその二つを今、時間をかけてやっていきたいなと思っていまして。で、さっき言っていた、まあ、事業の創出の部分は、まあ、具体的に今、先ほど山口が言った、民宿の再生の部分を、今一生懸命取り組んでいる状態です。
わかりました。ありがとうございます。では、早速。で、今、二人が思い描いているビジョンであったりだとか、目標っていうのを、だいたいいつぐらいに達成したいと思ってますか？
はい、ありがとうございます。この地方創生って大きな看板を掲げてやっていて感じることは、まあ、官と民の連携の、まあ、難しさっていうところと、スピード感っていうところはすごい感じています。なので、竹田さんに今言っていた、いつまでに何したいっていう、そういう話で言うと、僕たち中長期のプランと短期のプラン持ってるんですけども、やっぱり実業を作んない。ここで言う実業は、本当にあなたたちの思いに共感するよ。また遊びに行くねって言ってくれる人をちゃんとお迎えできる箱を作んないと語れないなと思っていて。まあ、それで言うと、先ほどお話したように、11月までに、まずその民宿をリノベーションしたいと思っています。で、民宿のリノベーションってどんなことやってるかっていうと、まずは汚かった、もう数年使ってなかった部屋もあるので、そこをゴミを全部捨てて、シロアリがいたところの床下の材は全部変えて、で、大掃除をして、で、ここからは実はペンキを変えていくっていうフェーズになっていきます。部屋の中を塗ったりしていく。で、そういうことをやりながら、いつまでに何をという意味では、まず11月までにその泊まれる箱を作る。これを一つ、目処に置いています。で、その後は、実際に皆さんに来ていただきながら、どんなコンテンツが欲しいですかっていうことを聞いていくんですけれども、すごく綺麗な川、そしてすごく綺麗な海、そして釣り、こういったキーワードをベースに、体験型アクティビティを、その来年度ぐらいを通じて、皆さんに宿泊いただいている方を中心に体験していただけるっていう世界観を作り上げていきたいなっていうふうに思っています。
わかりました。まずはこの11月を、宿の、再開をっていうところで、実際僕も見に来ました。かなり手入ってます。だいぶ汗かいてんやろなっていうのはすごく実感した建物で、本当に手作り感ってこれから、これが変わっていくんだなっていうところを、やっぱりね、このマーク聞いてる人にたくさん知ってほしいっていうので今日喋らせてもらってます。で、じゃあお二人に聞きたいんですけど、このリノベーション、やってて大変やったことと楽しかったこと、お互い一個ずつ喋ってもらっていいですか？
はい。じゃあ私から、やってて楽しかったことは、なんていうんですかね。僕、実はこういうのあんま好きじゃないし苦手やと思ってたんです。こういうのっていうのは、なんかそう考えて面白いビジョンを描くのは好きだったし、わりかし得意な領域だったんですけど、現場に行って汗をかくって実は私そんなに得意じゃないんだろうなと思ってたんです。が、やっぱりお客さんが来てくれて、あなたたちに会いに来てく、来たよと。まあ今回、竹下さんがまさにそうだったんですけど、顔を見て話してると、いや、おもてなしってこんなに、なんていうんですかね、楽しいんだ。で、それが楽しいっていう意味では、どういうところでそれを感じたかというと、まあ、皆さんが来るために、布団を変えたり、便所を掃除したり、なんかこう、綺麗なことばっかりじゃない裏方作業にも、あ、誰々が来てくれるんやったら、そういうの楽しいなって思えてるっていうのが、まあ、僕の中の、当初苦しいだろうと思ってた、いい意味での気づきでした。これは楽しいというところですね。で、難しいところっていうと、やっぱりこう、地域住民とのつなぎ方っていうのはすごく難しいなというふうに思ってます。まあ、僕たちがリノベーションしているその旅館に関しては、近隣があんまりこう、家がなかったりするので、比較的こう、なんていうんですかね、賑やかにしても大丈夫のところだったりするんですが、そうじゃなくて、例えば何かイベントをしようとした場合にも、地元の人は静寂を愛していて、まあ、僕たちはやっぱり来てもらう人に楽しんでもらいたいので、まあ、少しこう、ワイガヤをしたいってなったときに、その間をどういうふうにルールを作っていくのかって言ったところは、少し苦しんでたり悩んでたりする。まあ、そういう住民、地元住民との対話っていうのは少し、今僕たちも悩んでいるところになります。
ありがとうございます。 じゃあ、山下さんどうですか？
そうですね。僕はあんまりこう、結構いろんなことを楽しんでやれるタイプの人間なので、そんなに大変だったっていうことはあんまりないんですけど、まあ、山口の命令で床下にずっと潜らされて作業させられたのが一番汚れたんで、ちょっとそれが一番嫌でしたね。で、面白かったのは、でもこう、床を剥いだりとか、まあ、あんまりやったことなかったんで、まあ、結構床剥ぐと構造とか、あ、こんな風になってるんやとか、昔の家ってこんなんなんや、みたいなのが結構分かって、まあ、なんかこんなんやったら家作れそうやなと思ったのもあるんですけど、普通にこう、YouTube とかを見ながらですね、床もこう木を、まあ、ちゃんとした、支柱みたいなのをちゃんと作って、まあ、木を並べてですね、その上にベニヤ張って、ちゃんと廊下までできたので、まあ、やっぱこう YouTube とか、まあ、今学べるものがいっぱいあるので、なんかそういうのやっていくと何でもできるなってのはすごいまた実感したなっていうのは今回思いました。それは結構今こう成長しながらやれてるので、もうすごい楽しくやらせてもらってます。
わかりました。これで、ね、今、こういった活動って、いわゆった音声だけど、画像で見るための SNS とかってはどうですか？
武田さん、ありがとうございます。僕らもですね、本当に、このプロセスエコノミーってよく言われる言葉あると思うんですけど、要は出来上がったものじゃなくて、みんながそれに一緒になって共感して、仲間を集めて、まあ、それには思いが集まったり、行動が集まったり、お金が集まったりってあると思うんですけど、まあ、わかりやすいところでクラウドファンディングみたいな形で、まだできてないけど、できたら来てくださいねっていうチケットを先に販売するみたいなこともあると思うんですが、その一つとして、今僕たちが、YouTube のチャンネルを立ち上げて、よくあるような、こう、プロセスを、今日こんなことやりました。床塗りました。ビフォーアフターみたいなこともちょっと配信していこうと思います。なので、まあ、ちょっと音声でこういった形で定期的に配信させていただければと思ってますけど、それに加えて、まあ、僕ら、お前らどんなやつやねんっていう顔も見れるように、そしてどんなことやってるっていうことも伝わるように、ちょっとしていきたいと思っているので、そんな世界観をちょっと今目指しています。
ありがとうございます。それでは動画の配信する前に、まずインスタからやってみますか。写真を着実に撮っていきながら積み重ねていくっていうやり方も一つかなと感じました。
そうですね。僕と山下くんで、家の床材をぶっ壊してるシーンとか、なかなかの迫力やと思うんで、あれはぜひちょっと皆さんに見ていただきたいですね。
そうですね。もうね、日々変わっていく宿だと思うので、その日々の変わりがずっと追っていけるような感じで、別に動画じゃなくても、写真でも、声だけでもっていうふうな感じで、ちょっとずつ一緒に手伝っていけたらなと思っているので。
ありがとうございます。
じゃあ、今こうやってお話しさせてもらってて、次の収録、だいたい今1ヶ月ちょっと予測してたんですけど、11月完成で1ヶ月やと、間短いなと、間が長いなと思ったので、また2週間後ぐらいに何が動いたみたいなこういった話の回をね、収録させてもらうのもどうなんかなと思って、まあそこはね、皆さんと聞いてみたいなと思う。どうですか？
山下君どうですか？
また今週、まあ僕今は、大阪にメインで住んでいるんですけど、また今週、明日か、明日またそ、あの、地元に帰って、一生懸命壁のペンキ塗りをやる。まあ、それで結構こう雰囲気が変わるかなと思ってますし、まあ、他にもね、廊下のクッションフロアシートを貼ったりとか、まあ、天井のシート貼り替えとかもしたりとかですね。まあ、今回これメインでやっていくので、まあ、2週間後ぐらいには結構廊下とかはいい感じにできてるんじゃないかなと思ってるんですけど。まあ、その辺ちょっと進めていきたいなと思います。
わかりました。ぜひ、作業する前の写真を残しておいてください。
はい、全部動画で今撮ってます。
あ、了解です。わかりました。それもね、配信も楽しみにしますし、で、なかなか、ね、配信の作業って結構手かかるので、簡単に写真だけでも変化させていくっていうのも見やすいかなと思うので、僕らはこの配信の時に、お二人がね、活動しているところの URL をリンクして配信しようと思っているので、まあ、それまでにリンク先ができればいいなと思ってます。ただ、それが、動画であれ、写真であれ、そういったのが見れるところがあったらな、っていうふうに感じているので、ぜひ、ご協力いただけたらなと思います。
ありがとうございます。 滝下さん、そうだ、一つ忘れてたことって一個お話していいですか？
ぜひ。
僕たち地方創生みたいな大きな言葉を掲げてるのではなくて、結構ですね、新しい自分たち自身の生き方、ライフスタイルのトライもちょっと進めてます。というのも、例えば私の場合ですと、6年前に会社作ったんですけど、その時は私に海外でちょっと働いていて、で、実際そこに戻って来れてないのに勝手に会社作りましたみたいな中で、じゃあ、そこの社長にこう就任することも踏まえて、今回地元に戻ってきたんですけれども、当然家族からすると、いきなり、収入があったのゼロになって地元に行くみたいなって結構アレルギーがあると思っていて、なので、今私と山下くんに関しては、企業で働きながら、その企業の、オンライン、完全リモートっていう形の企業で働ける形態を選んで、体を、まあ、地元に置いたり、もしくは、山下くんに関しては、もう本当に2拠点の生活っていう形で生活をしています。なので、地方創生とか、その地域住民とのコミュニティケーション難しいよねっていう議論はあるんですけど、新しいその地方創生の形として、2拠点で生活をしながら、オンライン、フルリモートで働くっていう形も自分たちでトライアルをしながらちょっと進めています。まあ、そんな中で、2拠点生活の方々が住むための空き家、移住先みたいなことも、まあ、実は、とある物件で言うと、家賃5000円とかで住めたりするっていう、まあ、そういう週末だけ帰ってくる大人の遊び場みたいなところも、ちょっと新しいトライとしてやっているので、何かこう、大きく地方創生に一気に振ったっていうよりかも、ちょっと地に足をついて、自分たちの生活も鳴らしながら、そんな取り組みをしているという観点でも、地方移住を考えている人だとか、まあ、自然が大好きな人みたいな方にも、このチャンネルを聞いていただいたときに、少し気づきがあればなっていうような、そんな配信の、切り口でもお話をしていきたいなというふうに思ってます。
ありがとうございます。では、この次のね、収録、2週間か1ヶ月後にさせてもらうんですけど、この2週間後、1ヶ月後のお二人のイメージ図を知りたいです。こんなこと活動していくよ、みたいなのを聞かせてもらえたらなと思います。
山下君どうぞ。
1ヶ月後。もうでももう、今も民宿一点突破ですかね。とりあえずは、本当にそこをたっぱ立ち上げるっていうのが、まあ僕ら今もう最大のミッションなので、まあそこにちょっと一点集中で今行きたいなと僕は思っています。
了解です。じゃあ山口さんどうですか？
そうですね。今は、まだちょっとお風呂が整備できなかったり、廊下は板張ったけど、そこにまだ、なんていうんですかね、歩ける状況にはなってないとか、そういうのが本当にリノベ真っ盛り感があるので、お、なんか旅館やんけって言ってもらえるような、そんな形に1ヶ月後、ちょっとなってたいなと思いますし、次、竹下さん来ていただいた時には、もう、住めるやんって言っていただくのが1ヶ月後の目標です。
わかりました。このね、1ヶ月、2週間、1ヶ月の皆さんの動きを楽しみにしてます。で、あと最後にね、山口さん、山下さん、今後つながっていきたい人っていうのは、こんな人とつながっていきたいなっていうのがあれば、ここでお話してもらえたらなと思います。
はい。じゃあ、山下君、最初僕が話すね。私が思っているのは、本当に、なんていうんですかね、ワクワクしたことにトライをしたいっていうふうに思っている人で、かつ、まあ、自然遊びが好きだったり、例えば DIY に興味があったり。で、そういう時に誰と何か何をやっていくかみたいな時には、やっぱり第二のふるさとみたいに思ってもらえる、そんな場所を僕たちは作っていきたいなっていうふうに思ってます。なので、まあそういうさっき言った二拠点生活、そして DIY、まあ釣りが好きだよ、自然のアクティビティが好きだよっていう人に加えて、まあ先ほど私たちのライフスタイルっていうことを、こんなことを模索してますと。二拠点生活ができるフルオンラインで働ける環境を作りながら、みたいなことを考えているので、まあそういう今言ったような切り口で共感をしていただける方がいれば、ぜひちょっと仲間に入ってもらえたらなっていうのが私の思っているところです。
ありがとうございます。では山下さんどうぞ。
はい。僕も、山口と特に意見は変わらないので、今の山口のコメントで十分かなと思います。
わかりました。ありがとうございます。今日はお二人、お忙しいところお時間を取っていただきありがとうございました。
ありがとうございます。
で、この紀北町でのこの活動に関しては定期的な配信を、決定します。まずそれは2週間後、1ヶ月後、この 泊まるところがオープンするまでの間、まず追いかけさせてもらって、その後のビジョンもまた新しく聞いていけたらなと思います。こういった形でね、お二人の活動をね、どうした？配信させてもらえっていうのは僕らも縁があってできることだと思ってるので、その縁を感謝しながらさせてもらおうと思ってます。で、今日聞いたね、この話を聞いて、僕たちの持ってる縁につながっていきたいなっていう方、こちら、僕の公式 LINE の連絡先も入れておきますので、直接ご連絡ください。責任を持って山口さんと山下さんにつなげさせていただきますので、みんなでね、この紀北町のね、活動を聞いたり、見たり、あとは実際に行って体感したりできるような形でお話を進めていけたらなと思いますので、今後ともよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
では今日ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。